何が言いたいかしたら。はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。ありがとうござい
はい、お
ま
は
す。
よ
拍
うご
手
ざい
でスタートでお
ま
願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆかさんはね、今朝の3時と聞いたので、マジで無理だけしないでください。
す。うん。
はい、ありがとうご
あ、あ
ざい
り
ま
がたいです、本当。
す。本当に来ていただけてありがたいです。で、
はい。
今日行うこと自体は、ですね、マスタリーの0期自体が、もともとね、一回7月のところで閉まるっていう状態だったんだけど、プラス、そこから1期やるよりも、0期の人はもっと長く一緒に、戦略コンサルとか PDCA を一緒にしていただいた方が確実に身になると思ったので、期間延長させてくださいっていう話にさせていただいて。で、ここから期間延長編は何をするかって言ったら、ちょっと実務的な方に入ろうぜと。まあ実務的って言ったら何かさ、戦略パートに入っていくから、若干うってなることが多いかもしれない。まあ数字見たりとかってことかな。していこうっていうところ。うん。で、あと、パワーかフォースかっていう、そのワークで言うと24ページ、52ページで、まだ見なくても大丈夫よ。で、53ページのチャクラに関して、まだね、お伝えできてなかったから、ここを、はい、今日お伝えしたいなと、まず思ってますと。これが午前中にパワーかフォースか、そしてチャクラについて、まあ、先導さんがお伝えしてたよ。で、パワーかフォースかとチャクラに関してはね、クリアリングという方向っていうか、なんていうんですか、自分の中の、人それぞれの表現だから僕の言葉になっちゃうけど、もやもやを調整するとか、こうなんか自分の中に持っている行動しづらい原因みたいなのが見える可能性がかなり高まるワークかなって思ってるってところかな。ていうところで、この午前中はパワーかフォースかとチャクラに関して行って、で、あと一応12時に1回、午前中の部を終えて、13時半から午後の部っていうのが、なんとなく決めている時間であって、もしかするとワークが伸びたりすると、お昼の時間が、後ろにずれるかもしれないなっていうところ。で、午後からは、偉人のタイムラインを行った後に戦略コンサルを行おうってことをしたいです。で、マスタークラスにね、何度かご参加いただいたり、きっとマスタークラス僕お会いしてると思うから、お伝えで仕切ってる範囲だと思うんですけど、戦略コンサルだけでやんとかなりハ、あの、ハフトゥーツが、ううってなるんですよ。なもので、一回5次元タイムラインをやることで、ウォントゥーパワーを高めよう。いや、ゴール感を高めると、かなりぶっ飛べるので。そう。なので、5次元タイムラインを行った後に戦略コンサルって流れだと、ハフトゥー感が少なくなるかな、というところで、それを行いたいなと思ってます。はい。で、5次元タイムラインはね、もう何度かみんな行っているので、それぞれペアになっていただいて行って、で、みんなの様子を見てですね、戦略コンサルを、全体で行うのか、みんなで1対1で組んでもらうのかっていうのは、様子を見ながら考えたいなと思ってるよ、と。で、最終的には今日は午後の4時で終了できるようにっていうところかな。16時で終了という感じでいきたいと思います、というところでよろしいでしょうか。はい。ぜひね、戦略コンサルとね、この5次元タイムラインと戦略コンサルはね、自分でもセルフで何回もされてるとね、いいなと本当思ってますと。うん。で、まあ、その意図とかは話すと、俺話長いんで、この間の 3days で、ほら、まただ同じことを話し始めたとこの人みたいなね、3days で、参加してくれた男性が言ってたんですよ。ね。僕のその下の名前のヒデト君ね、大月ヒデトさんのヒデト君のところのヒデちゃんとね、この間会ったばっかなのに随分ヒデちゃんで呼ぶね、この人はっていう感じの人が、タタタタってリアルで会ってきて、ヒデちゃんさ、話いいんだけど長いんだよね、つって言われたから。ご
ちょっ
名
と
答。
率直、率直な。
で、こう言われたんですよ。もうほんとさ、ナンナちゃんが喋った方がいいと思うよって。なので、マイクをですね、私はステージをこう去るようにマイクを置いて はい、普通の男子に戻しますって、はい。じゃあ、ナンナさんにマイクを渡したいなと。で、まあ、ナンナさんから、ですね、最近なんか気づき発見があったらシェアしていただきたいなと思うんですけど、なんかありますか？
最近の気づきは、やっぱ、仙道さんの、あれですよ、シークレット講座に参加して、さらに、ちょっと、今日、ちょっとパワーとフォースって言って、ポジとネガが簡単、わかりやすく、みゆさんがわかりやすい機能をちょっと言ってくださったから、ポジネガだとわかりやすいな。ポジネガの統合する方法っ ていうのをちょっと学んだので、それがすごくて、私はすごい何て言うんだろう。怒りが強いなっていうのは気づいてた、自分で。怒りっていうのは、世間への。なんか引きこもりとかだったから、この世界をもうこんなんだからダメなんだみたいな、すごい怒りが強かったんだけど、その怒りを見てたら、いやいや、まず自分の中の常識とか、もっと壊せるんじゃないっていうか、そっちより先にまず自分のをやろうよっていうのに気づいて、そしたらもっと早く、そしてそこと私の、意欲っていう、パワーの中でも意欲っていう階層があるんですけど、怒りとその意欲っていうとこを統合させたら、意欲があって、しかもその自分を変えて世界を変えていくっていう力が合わさって、すごい意欲だけより、すごい強力になった、強力なゴールができたっていう。まあ、それがもうすごい、自分だったっていう気づき。
ああ、いいっすね。
やっぱ
なるほ
外
ど。
側より、まず自分なんだなって気づいた。すげえ。じゃないとずっとずっとなんか、世の中がとか、言ってるだけの人になってたと思って。はい。
あ、なるほどね。
自分の常
あ、
識とか、もっと壊せるところがいっぱいあると思って。うん。という気づきがありましたよ。
いいですね。で、
はい。
今日の、
あと誰も触れないんですけど、大月さんのメガネの色が。
さとみさんのツッコミ面白い。ああ、はいはいって、
昨日気づいてました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
昨日、
そう、ゆり
ゆり
さ
さ
ん
ん
の
の。
ね、はい、読書会、読書発表会参加されて
そうな
た
ん
ん
ですね。じゃあ、
で、
その
あっ、て
時見
思った
方
て。
は気
はい。
づいてる。
はい。ありがとう。ちょっと待って。俺の白いメガネの話は、午後に、
はい。
ちょっと待って。俺の白いメガネの意図を伝えるってことね。
はい、
それちゃんと意
はい。
図があってやってるからねってこと。
あ、
あれ、
そ
で
う
もみんな午後、
ね。
誰が言ったそうなんですって、ナナさんが言った、今。
あ、
は
じゃじゃじゃ、
い。
そうなんですねって、意図
あ、
があ
よかった
る
よ
ん
かっ
で
た。
すねって。
大丈夫、
メ
頼
ガ
みま
ネ
した。
に。
あるある、意図めっちゃあるのよ。あ、でね、ちゃん
う
とそれ伝えるよ、午後にと思って、ちゃんとレジュメに書いておいた。で、ナンナさんがおっしゃったように、そのパワーかフォースかっていうところのワークをしていただくと、今の感覚を感じていただきやすいのかなと思ってるよっていうところですね。で、僕はね、
そう。
フォース側、パワーかフォースか自体がね、今今回初めての話だから、フォース側って言われてもなんだけど、階層の下に恥っていうのがあって、僕はね、恥が強えんだよ。
恥を書きたくないってことですか？恥を書くとエネルギーが下がる。
てか、恥を書くのが怖い。っていうのが超絶出てて、あ、ちなみに自分がどのレベルの階層にいるかは、これね、アドバンスに来た人たちしかちょっとお伝えできないということで、なんだ、内容が深まった人しか意味がわかんないからって言ってた。から、自分の階層がどこなのかを今回は置いとくって話にはなっちゃうんだけれども、なんだろうな、僕はね、恥っていうところがあったよと。で、ナンナさんも言われてたんだけど、自分の恥をでも、なんていうのかな、プラスのエネルギーに変えられるって感じかな。そう。なんですよ。で、今回はプライドの調整みたいなことがあって、パワーかフォースかで言うと真ん中あたりに、ね、プライド、怒り、欲望、恐怖。ここら辺の調整を行っていくよっていう感じ。で、これを調整していくと、今まで持ってた自分の中の、さっき出たね、ナナさんの怒りだよね。
怒り、はい。
と仲良くなれる。そう。そうすると、今まで持ってた怒りに対しての、なんていうのかな、見え方が変わるよね、きっと。で、自分のゴール側に対してのエネルギーに変え、こう、キュッて変えられるみたいな。その合気道でいう、相手の力が来たから、こう返すみたいな。その、自分に対して恥のエネルギーが来そうになったら、ヒュッてなって、こう、ゴール側に向けてエネルギーを使うみたいな、そんなイメージなのかなと思いますよ、というとこですかね、旦那さん。
あと、ゴ
どう
ール
ぞ
を
どうぞ。
やっぱ作れないと、なんかゴールなかなか作れないって思っちゃうじゃないですか。だけど、それって結局、じゃなくて、なんかそのゴールを作って過程をやっぱ楽しむことが、すごい大事だなっていうところで、だから私も、だから今回、例えば、子供の時にワクワクしたこととかを自分のゴールに統合したら、なんか新しいゴールになったですよね。だから、すぐ作れなくても、毎日いろんなものをこう投稿してってみると、あ、なんかこういうふうになった、こういうふうになったって、毎日楽しい。 本当なんか、ゴールに行けないからダメだっていうんじゃなくて、結局それ同じですよね。達成できないとダメだっていうのと同じで、ゴールできないからダメだじゃなくて、ゴールを作るその過程を楽しむっていうことがすごい、めっちゃ大事だなっていうとこですね。はい。パワーパフォースの悟り、1か1番上なんですけど、悟れるためにこう、上がっていくことが楽しいと同じっていうか、階層を上げていくのと同じで、ゴールができないから、なんか今日もできなかったダメだみたいな感じではなくて、あ、なんかゴールにこれを足したらどうなるんだろう、これを足したらどうなるって、毎日日々。だって楽しんでいくことが、毎日楽しくなる。ゴール、あ、これだっていうのが見つかってなくても、毎日楽しくなる要素っていうか、だなっていうのを最近めっちゃ気づいてます。はい。
いいっすね。ナンナさんが話でまた気づいちゃったからまた被せようとしたけど、俺が話そうとすると、あの A さんが言ったヒデちゃん話長いからさ、
ちょうど
それがリフレインあ、これ冗談なんだけど、エイトバランスとかを考えると本当いいっすよ、はい、僕が最近あのロックだバンドだとかライブだとか言ってるのって結局趣味の領域なんだよね、うん、趣味の領域で自分がエネルギーが上がるものと自分のビジネスを連動させるんだったらこうだよねっていうメタファー化させてから楽になったんだと思うんですよ、うん、なので僕の場合は好きなものというかバンドだっただけであって、うん、みんなそれぞれ好きなものと自分の別にビジネスだけじゃなくていいと思うんですけど、うん、その要は何か好きなものからの、うん、情熱を他のところのそのエイトバランスの領域に付加する感じ、
う
んうん、をするといいですよね、うん、
未来からそれを入れてあげると、うん、過去好きだったものでも未来から見たら何、うん、私はじゃあこのワクワクをどういうふうにその未来で使っているのかなとか、私はすごいラジオ大好きだったので、
うん、
もうめっちゃワクワクして見てて、
うん、
でそのでラジオをやりたい、そのハガキもらってやりたいっていうのを、うん、ゴールから未来から入れたらじゃあどういう風になるのかなとか、
うん、
想像すると、うん、なんか可能性がめっちゃ広がってくるっていう感じですね。で散歩しながらとかやるとすごいもう楽しいです。あのやっぱ移動しながらだと、
うんうんうん、
あのとどまってるよりすごくなんていうの、うん、アイデアとかも出てきて、
うんうんうん、
混ざり合いやすいみたいな話ですね。
ですね、ですね。いいですね、いいですね。いいですね。いろいろと話したいことは出てきてしまいますが、じゃあ、ナンナさん、
はい、
今日はね、ナンナさんにパワーかフォースかの説明をしていただく。はい。はい、きっと、正直僕よりもですね、ナンナさんのがこのパワーかフォースかをお伝えするのが、うまいなと思ったので、はい。ちょっとお願いしたいなと思いますと。はい、よろしくお願いいたします。
はい。はそう、昨日大月さんに声をかけていただいて、今日の朝作ってきましたっていう感じで、うん、はい。でもパワーとフォースの世界はすごい好きです、やっぱり。で、これが52ページのアートシフトワークその24のとこの話ですね。パワーかフォースかより生命エネルギー階層と宇宙情報ヒーリングっていうところで、でこの表ですね、とパワーかフォースかっていう書籍に書いてある本で、で、これは情報空間の階層を言い表している研究だと、仙道さんがおっしゃっておりました。あ、大月さんは顔隠しするんですね。はい。そして、ですね、ここの真ん中から、このプライド、勇気っていうところで、分かれると上と下というふうに一応分かれるよと言われています。で、こちらの、あ、はい、そうです。パワーとフォース。パワーかフォースか。で、下の方がうまくいきにくいって言われてて、上の方がうまくいきやすいって言われてる。で、さらに言うと、上の方の階層だと、エネルギーがやっぱ上がりやすいし、引き寄せとか起こしやすい。で、エネルギーの効率も良い、いいし、燃費も良い、まあ。小さな力で大きくこう情報を動かせる。小さな力で大きくこう人を動いてもらったりっていうこともできるようになると。なので、悟りの領域にいる、そのイエキリストとか、ブッダとかっていう人は、やっぱ仲間が多いし、勝手に仲間が増えていったりしてっていう形で、すごく影響力が大きい。ですよね。で、下に行けば行くほど、そのやっぱうまくいかない。で、空回りしやすいっていう風になる。で、燃費が悪いし、ちょっと敵を作りやすいっていう風になってくる。で、やっぱ情報、 情報発信の世界でも、そういうこのフォースの人たちを相手にして、その簡単にできるよとか、すぐ稼げるよっていうところで、やってる人たちっていうのは、こっち側で、あえて、こちらの力を使って、フォースの人を相手にして、お仕事してるから、一旦こう稼げるけど、やっぱりフォースの人、うまく、長く続かない。そして、やっぱ敵を作ってしまう。フォースの人たちを相手にしてるから、後からやっぱ文句言われたりして、長く続かないっていう風になってるから、やっぱこの表がすごくね、なんか全てを表してる。全てを表してるっていう風に言われております。で、この階層っていうのは、ある意味、そう、パラレルワールドなんですよね。私の講座の中でもお伝えしたんですけど、例えば、怒りのナンナっていう階層があるとします。うん、そしたら、意欲のなんなっていう階層もあるし、喜びのなんなっていう階層もある。だからこの一つ一つをそのパラレルワールドっていう風に見ていくと、すごく分かりやすい。自分を当てはめて見てみると。そう。階層が上がれば上がるほど、こう次元が上がっていくんだなっていうことですね。感情の。このレベルの階層が、うん。で、今回のそのワークの目的としては、こちらのプライドとか怒り、欲望、恐怖っていうところをこう緩ませて、味方にすることで、上の階層とつながりやすくなるっていうワークをします。例えば、プライドを今までそういうことを学んできたからって思う視点で学ぶと、もう、言葉ができちゃうのと同じように、こっちが、やっぱり、緩んでないと、上が見えない。なので、こちらの下の、なんだ、フォースを緩ませてあげることで、こう、上に、こう、上の階層とつながりやすくする。ですね。やっぱ、ストコーマができちゃうんです。もう、ここだけで。ここの階層だけで生きていると。うん。で、上の階層の人は下の階層のことはわかるけど、下の階層の人は、やっぱ上の階層の、なんか世界がこう見えない。なので、コーチングっていうところで自分でこう、ゴールを、上の階層を自分に見せてあげるっていうことをしてあげる。ストコーマを取ってあげるっていうことをしてあげてるんですね。うん。やっぱこっちだけで考えちゃうと、同じ階層では問題を解決できないというアインシュタイナーの言葉ですね。はい。では、今日やるワークについてお伝えすると、フォースのエネルギーの調整というところをやっていきます。で、まずね、ゴールの達成を邪魔しているそのプライドちゃんは体のどこで感じるのかっていうのを、まずはプライドちゃんでやってみると、プライドちゃんってどこにいるのかなって自分で感じます。私だったらどこだろう。私は胸にちょっと今感じました。ゴール達成を邪魔しているプライドさんは体のどこに感じるか。そしたら体からこう取り出す。で、手に乗せて、で、このプライドちゃんは VAK メタファーで表現。どんなこう形で、どんな形で、どんな色で、どんな重さでとか。どんな、こう、柔らかさ、硬さで、っていうのをこう、表現していく。で、なんて言ってるのか。メタファーとしては何だとか、なんだ、春の動く城の悪魔の炎みたいな、みたいじゃないですか。ああいうのだとか、メタファーで表現しても全然大丈夫です。そしたら、この表現したものの肯定的と言い分っていうのを聞いてあげてください。なんて言ってますか？プライドちゃん、なんて言ってますか？そう、私のプライドちゃんはやっぱり、傷つきたくないとか、なんかダメな姿見られたくないとか、やっぱ、まあ、恥にもつながるけど、恥をかきたくないとか、何か大月さん持ってましたね。はい。っていうことすごい言ってる。そんなこと嫌だみたいなこと言ってるね。言ってる。 で、私の場合は、本当にビジネス初期そんな感じで動けなかったんですけど、当時、特にこう言い分を聞いてたっていうイメージはないんですけど、見せてあげようって思ったっていうか、恥かいても大丈夫だよっていうのを、この子に見せてあげたら、安心するのかなって多分思ったんだと思うんですよ。あえてやってみようって思って、ちょっと恥をかくかもしれないけど、やってみようって思ってやって、できたから、あ、できたよってこのプライドちゃんに見せてあげてったら、なんか緩まってきたりしたなっていう、なんか覚えがあります。うん。で、次ですね。言い分を聞いてあげたら、宇宙情報番の偉人からこう光を当ててあげると、ここに。この、フォース、プライドちゃんに。言い分を聞いてあげたら、宇宙情報場からの偉人から光を当ててあげる。っていうのは、ここ同じ情報なんですよね。宇宙情報場の偉人の情報も、こっちのフォースっていうこのプライドとか怒りっていうのも全ても情報なので、この宇宙情報場の偉人の光を当てることで、望ましい VAK、メタファーに書き換えてあげて、で、ゴールと、こう、統合していくと、自分が目指している、ゴールと統合していくと、どういうふうになるかなっていう。うん、イメージする。私だったら、そのプライドっていうんだったら、あえて、やっていったら、すごいなんかもっと行動できるなとか、すごくイメージ出てくるし、そうすると、プライドちゃんも、あ、なんか大丈夫なんだって喜んでたりする、みたいな感じですね。で、新しい、こう、統合された VAK メタファーに変わったら、体、元の体、私胸にいたので胸に戻してあげる。っていう感じで、このワークをね、ちょっとやってみますかね。ちょっとわからなかったとことかありますか？大丈夫ですか？なんか質問とか。私だったら、だからほんとこう、自分のそういう、なんか、恥かくかもしれないけどっていうところもさらけ出しながら挑戦している私もかっこいいなみたいなのやつをまた新しいそういうのをこう入れてあげることで、なんて言うんだろう、こう、行動できるようになるっていう感じですね。大丈夫かな？わかる。質問とか。はい。大丈夫ですか？じゃあ質問大丈夫そうでしたら、二組に。
あ、まずは。
二人ずつで。
どうでしょうかね。
まずは。
一人でもいいんじゃないかな。みんな、
まず一人でやる。うん。
そう、あ、そうか。聞いてみればいいか。そうだね。二人でってことだね。ありがとう。
そうですね。二人でやるときは、ほんとなんか二人でこの宇宙情報場のエネルギーをこう、二人わーってやってもいいよっていう。二人で当ててもいいよっていうことですね。で、もし、もしも、その、聞くだけじゃなく、聞くだけじゃちょっと足りないときは、その、過去に飛ぶとか、そういうところに行くと思うんですけど、うんうん、もうこれだけで、だから、消化するというか、そういう、フォースもあるっていうことですね。うんうん、お手軽にできちゃう。それで、難しいとき、過去とか、はいですね、タイムラインを取り入れるみたいな感じになると思います。はい。はい、すいません。
はい、ありがとうございます。
はい。
なので、今、ナナさんが言ってくださったことを重複するかもしれないけど、別角度でもう一個。うん、フォースがどこにあるのっておっしゃった通りですよね。で、私、胸のところってナナさんおっしゃってて、今、僕、鼻のところにあったから。
鼻？
何が出たかったっていうと、人それぞれなんだろうなと思ったの。
そうですね。うん、
そう、プライドどこにあるのって思って、どれが正解じゃなくって、どこにあるから正解じゃなくて、なんか右腕にあると思ったらそれでいいんですよね。僕は鼻にあると思った。だから鼻から取り出すぜっていう感覚よね。取り出すぜ。で、その後のメタファーとか VAK っていうのは、例えば僕だと、これ今なんだっけこれ。チーカーの8割がいるんだけど、フィギュアが。僕のプライドって出てきた時はこんな可愛くなくって、なんかね、でもこのぐらいの等身で豚さんで鎧を着てて、なんかちょっと、にねーって顔してる声でさ、門番みたいなのが出てくるわけ。俺のプライドって。これが俺のメタファーなんだと思ったの。で、きっと僕はこう、メタファーっていうのはこういうものの形をしている。 とか、何々だみたいだっていうのはメタファーでいいと思うんですよ。で、VAK で感じる人もいると思うんですよ。例えば、ドス黒い光が、ドス黒い光じゃねえような、ドス黒いんだから、なんか、吸い込まれるかのようなブラックホールがとか、要は自分で決めていいよってこと。なんかこう、うん、俺、聞こえるが少ないからさ、どっちかったらさ、うん、あの、聞こえる人もいるんだろうなと思う。僕は体感型になっちゃうから。で、好きに決めていいぜってこと。一つ目は。
うんうん、
どこに正解なんかないと自分が決めていいぞってこと言いたかった、
うん、
ね。で、次にナナさんがおっしゃったように、手のひらの上に乗せてこう見るわけですよね。このハチワレちゃんを僕で言うんだったら、うん。で、見て、で、この子は何を言ってんのか、
うん。
で、いろんなことがごちゃごちゃになった、正直。プライド、ああ、そうだよね。なんかこう、なんか文言化できないんだけど、こう思われたくないみたいなのがあるんだよね。わかるわかるみたいな。そっかそっかって聞いてあげてってなって、そうだよねって一回受け止めてあげるといいよね、
うんうん、
自分の感情だから、うん、感情をきっと受け止めないと同じ感情がもう一回やってくるっていうのが自然界の法則だと思うから、受け止めてあげるといいよ。でその後にこの8割に対して宇宙情報場の偉人の光を当ててあげて、
うん、
その偉人も誰でもいいと思う。誰でもいいって言うとちょっと語弊があるんだけど、試してみるといいよね。例えば、あの、稲森さんだったら稲森さんでもいいし、ちょっと、あの、私にとって次元が低いかも、次元低いかもしれないからね。かもしれない。じゃ、わかんない。そんな人のこと次元低いなんて言っちゃいけない。さ、あの、俺が最近大好きなブラフマンのボーカルの人が、あの、だと、が言うんだとしたら、ああ、プライドじゃなくてお前誇りだろうみたいな。もっと胸張っていけよって。もっとしっかりライブやってこいとかって言ったら、すいません、ありがとうございますみたいになるわけですよ。って言ってこう、あ、この当てるわけですよ、
うん、
で当てた後にこの望ましい VAK メタになって、この人がゴールとくっつくんだとしたらどういう風になるのかなって、これももう答えなんかないからね、
うんうん、
自分で決めればいい、
うんうん、
あ、そうだよね、もっと胸張ってライブしに行こうぜ、わかるわかる、ありがとうみたいになっていくわけですよ。で最後にあの体に戻すっつって、俺は鼻に入れるってことだね。
そうですね。そうそうすると、やっぱり、あの、もともとが、あ、今、なんか私のだと真っ白に見えてるんですよ。うんうんうん、見えてます？
俺も真っ白に見えるぜ。
あ、そうですよね。
これあれじゃない、ナンナさん。
あ、今映りました。
心が清らかじゃないと見えなかったんじゃないかしら。
あ、
すいません。
見えます、白
くて。いらないこと言って。
はい、そう。つまり、こっちの、フォースも、こっちに変わる、
うん、
ですよね。
うん
うん
うん、
味方になると、
うん、
こっちになって、より、より力強い味方になってくれる。
うん
うんうん、それを体感いただけると嬉しいなと思っております。
確かに確かに。
はい。はい。
で、ナンナさんがおっしゃってくださったように、うん、二人組になるよっていうのはどういうことかっていうと、うん、ですね、ちょっと待ってね。二人組になるとどういうことかっていうと、お一人の人 A さんが、まあ、コーチ役、クライアント役って言葉がわからんから、もうこれね、こうやって言わせて、そしたらクライアント役のコーチ役の人はクライアントさん役にどこにプライドあるんですかって聞けばいいよ。で、これだったら鼻にありますっていうわけじゃん。じゃあ鼻から取り出してそれを手の上に乗せたら VAK メタファーで表現するとどんなですかって、これももう直感でいいですからね。直感で答えなんかないし、感じなかったら感じないでいいんですよ。感じなかったらどんな風に感じないですかって聞いてあげたら、もしかすると糸口出てくるかもしれないから、それで構わない。で、あ、そうなんですね。コーチ役の人がクライアントさん役に、あ、そうなんですね。ハチワレちゃんみたいなんで、ハチワレちゃんみたいなんですよってクライアントさんがコーチに言う。そしたら、コーチ役が、じゃあハチワレちゃんは今なんて言ってるんですかって、プライドのハチワレはなんて言ってるのって聞いてあげて、言える限り言えばいい。相手の人に言え、100% 味方は無限の可能性があるだから言える限り言えばいいよ。で、そうなんですねって言って、じゃあ肯定的意図があるとしたら何て言ってると思いますって、僕はプライドに見えるけど実は裏返すと誇りなんだよって、だから誇り高く生きなさいって言ってる気がしてきたよみたいなさ。ってなって、あ、そう、いいですねって。で、お互い持ってるこう、偉人の情報をこう当てるですよ。誰だとは言わなくていいから、こうやって。で、当てたらなんて変わってってますかって言って。っていうように、コーチの人がこう、誘導していくみたいな、うん。なんとなくイメージつきますかね。っていうふうに、二人一組になってやっていただけたらいいなと思いましたというところで、大丈夫でしょうかね。うん、まあ、僕もちょっと補足させていただいたけど。
ね、はい。そうです、そうです。で、子供とかで練習するとすごい、
はい、いいですね。
いいです、ほんと。 すごいすっきりして生きる
か、ま、マジで
毎日。え、はい。聞いてあげるだけで。
うんうん。なるほどね。
うん。ですよね。
聞いてあげることが大事なんだね。
だから自分にも同じように、やってるってことですよね。聞いてあげないと逆に子供はどうなるかっていうのを想像したら、自分の心の中でもどうなってるのかっていうイメージがつくと思います。多分もう、ふいってな、話も聞いて、もう聞きたくないみたいになったり、こう、こっちになっちゃって、こっちで、そうすると言葉ができちゃって、こっちが見えなくなっちゃったりするので、はい。だからこっちですね。こっちをちょっと聞いてあげる。やってみますか。
OK です。じゃあ行きましょう。
はい。じゃあ、
どうしようか。そう、グループ分けしたいんだけど、ひみこさん、今あれかな、耳だけ参加かもしれないなと思って。はい、そしたら、ひみこさんを含めて3人のペア、3人のトリオだね。を作らせていただくので、うんうんうん、で、気持ち長めに時間取って、ひみこさんが戻れるか戻れないかって言ってもらえたらさ、あ、戻ってきたよ。
すいません、大丈夫です。大丈夫です。
大丈夫。大丈夫よ。大丈夫。俺の言い方が不思議だったな、OK。じゃあ、2人組で行きましょうかね、というとこですかね。はいはい、じゃあ、ちょっと待って。で、僕とナンナさんのどちらかが入るぜ、という感じで大丈夫、
はい、
何個作ればいいの、ナンナさんやってる
ぐらい4つ、4つ。
OK。4
つですね。と。できました。
はい。
いいですか？
じゃあ行きましょう。はい、お願いします。
どうも。あ、はい、はい。
そうだね。ありがとう。そうそう、
何分？時間。
ありがとうございます。
戻ってくるとこでしたね、すぐ。
何分にしましょうかね。
5分に1分フィードバック。うん、短いですかね、5分。
大丈夫だと思います。まずやってみましょう。
5分でにフィードバックの。
まずプライドやってみて、その後、まあ、怒り、欲望って、似た単語かもしれないけど、別の場所から出てくるかもしれないから、まずプライドを やって、お互い一回ずつプライドやって、時間があったら、怒りっていう風に階層下がってみましょうか。うん、って感じでいいかな。
うん、15分ぐらいにしときます？
そうしますかね。そうだね。うん。そうしよう、そうしよう。お互いプライドやって、はい、で、クライアント役、プライドやりました。コーチ役の人ももう一回チェンジしてプライドやりました。終わりました。そしたら、お互いまた、役割チェンジして、今度は怒りをやるっていう感じで。うん。で、どうですかね。で、なんとなくフィードバックも織り交ぜながらやればいいんじゃないかな。カチカチやらなくていいよということですと。
はい。
で、どうでしょうか。
はい、大丈夫ですか。
全部で何分？何の3？
全部で15分。
OK。大丈夫。はい、
ではでは、では、いってらっしゃいませ。
はい。
はい、おかえりなさい。
はい、拍手でと思いますよ。
はい、
拍手で。おー、いいっすね。笑顔ですよ。笑顔。うん、じゃあ誰かにシェアしていただけたらと思いますが、ということでどうでしょうか、ナンナさん。
はい。
お、いいですね。ゆりさん。お願いします、ゆりさん。
はい。ありがとうございます。
はい。
怒りのところで、なんていうか、こう、元に戻し、体に戻したときに、どんな感じになったかって言われて、全部怒りが消えちゃったんじゃなくて、体育座りして、こうなって、で、それがどんどんちっちゃくなって、でもちっちゃくなって、ちょこっとだけ体の中に残っていて、私はそれはそれで、あなたを認めますみたいな感じで受け止められたので、それはそれでいいのかなって自分で思いました。です。
はい、ゆりさん、ありがとうございます。いいですね。ご自分で感じたことが正解だから、それで大丈夫だよね。って思いますよ。はい。はい。他何か質問とか、シェアとかありますか？じゃあ、さとみさん、ゆりさん、やこさんの順でいこうと思うので、まず、じゃあ、さとみさん、お願いします。
はい。
さとみさん、ゆりさん。
はい。これ、ナナさんがプライドのことをプライドちゃんってつけたからか、
う
ん、 ものすごくなんかやりやすかったです。
おお、よかった。
はい。だからすごい、すごかった。本当すごかったっていう。
どういうすごかった
の？私、黒い、フライドちゃんはじめ黒くて重くて丸い、なんかすごいこう、ずしっとしたものだったんだけど、こう、宇宙のこう、偉人さんのやつを当てたら、それをパカッて割れて、なんかほんとプライドちゃん黄色いふわふわした元気な、
なんか
ちっちゃいなんかのが出てきて、そうそうそう、それがなんかふわって入ってる元に戻すとやっぱりすごい軽くなりました。すごいすごかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。さとりさん、
かわいいプライドちゃん。
さとりさんの言葉のすごいに全てが集約されてるんだと思います。感じました、こちらも。ありがとうございます。さとりさんに拍手でもう一回お願いします。じゃあ、はい。じゃあ、みゆさんよろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
はい。
私は、すごく、このワークは自分が感じやすいなっていうことに気がついたんですけど、うん、なんか今まではなんとなく見えてるような、分かってるようなの感覚だったのが、さとみさんと同じように、なんか、スッて入れ替わる感じがすごくして、で、最初は、こうなんか、ぐわってしたような、なんか黒いもやもやみたいなのが出てくるんだけど、入るときはなんかふわっとピンク色の雲みたいな感じに変わるなっていう感覚がありました。それと、一つ、ちょっと聞きたいんですけど、この、質問をかけられたときに、声に出して言うのか、自分の心で感じるだけでいいのか、っていうのがちょっと迷っちゃったんですけど、うん、これを感じてみてください、光当ててくださいっていう、まあ、光は光でこう感じるだけでいいと思うんですけど、うん、なんかそれをこう言葉に出して相手に伝えた方がいいのか、自分だけで感じちゃっていいのかなっていうのがちょっとわかんなかったかな。
OK です。例えば、じゃあ僕の考えを伝えますと。うん、ね、相手との関係性で言えるんだったら言ってもいいような気がする。うん、で、自分の心の中で感じときたいなったら感じていいと思う。で、これなんでかって言ったら、アウトした方が、口から出した方が、なんて言うんでしょうかね、結局自覚が増えるんですよ。
うん、
一旦行動として、喋るってタスクをやってしまった方が、自分の、なんだろうな、収まりが良くなるっていうと変な表現なんですけど、心の中だとまだ形になってないんですよね。抽象的な言い方なんですけど。で、話をすると自覚しやすくなって、メタ認知しやすくなると思うんだよね。ただこれは関係性もあると思うから、 100% 喋りたいと思っても喋りきれないものもあるじゃないですか。ここは言いたくねえなとか、ここは言いたいとか、ね、相手に言ってもよくわかんねえかもしんねえとかね、とかいろいろある中で、そこはご自分との折り合いでいいような気がしたと。
うん、あ、わかりました。
はい。なので、まあ、お話、はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんに拍手お願いいたします。はい。ではでは、やこさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、いや、結構、本当にすごかったです。数分間でこうなるんだっていうのがすごくて、で、さとみさんもおっしゃってたんですけど、そのプライドというものにちゃんつけてもらったこと、うん、これちょっとね結構大きくて、もしこれプライドがとかって呼び捨てにしてたら、なんかねもっとなんかね、なんだろう、そのプライドが話してくれない気がしたんですね。うん、自分の言い分を話してくれない、どうせあんたに話したって分かんないでしょみたいな、なんか私のことを呼び捨てにするあなたみたいな感じになるんじゃないかなって感じたのが一つ。で、私のプライドは、ひし形みたいな、こういう角のあるものの集合体だったんです。で、集合体だから、こう接してる面あるじゃないですか、こう重なってたり。そういうところが、黒に近くて、他はなんかグレーみたいな感じで、うん、で、やっぱり、重いんだけど、でも、じゃあ中身がぎゅうぎゅうに詰まってるような、なんだろう、いい言い方で言うと、こう、充実してる集合体なのかっていうと、そうは感じなかったんですよね。 なんかそんなに充実なんかしてなくて、うん、まあスカスカって言っちゃったらまたプライドがちゃんが怒りそうだから言い方は変えるけど、なんかそこまで充実してるわけじゃないのに、色はグレーで重なってるところは黒にめちゃ近いし、で重さがそのくせして重さがある、
うん、
なんかそういうものだったんですね、うん、で一応言い分聞いてあげたら、なんかあなたが使い方をわからないから悪いんだって言われて、よ私だって役に立つものを持ってるのに、あなたが使い方が悪いからこんなに重くなっちゃったんだ、
うん、
いうのを言われて、それがなんかプライドちゃんの言い分だったんですね、うん、でそれで、まあ、偉人からの光を当ててあげてって言ったら、そこからがなんかすごくて、
うん、
その色がみんな特にこの、うん、重なって黒っぽくなってた部分が、
うんうん、
どんどんどんどん黒からこう白にどんどんどんどんグラデーション的にこう変わっていって、グレーだったところはもっと白に近い感じになって、で重さもどんどん軽くなって、形状も全然尖ってないんです。尖ってなくて、なんかね、まあ、その尖ってた部分が丸く丸くなってったので、うん。そしたらなんか、雲みたいなふわふわなものになってった。
おー。うん、
そう。で、そういうふうになっていったら、そのプライドちゃんは、やっとなんか分かってきてくれたのみたいな。私の扱い方が、みたいなね。うん。ね、なんかそんなことを言いながら、でもね、おかげでだから私も軽くなれたよって言ったんで、うんうんうん、それで戻したんです。私、頭にあったんですね。うん、頭の割と奥じゃなくて、表面のどっちかというと、前側。この辺りにあったんですけど、そこに戻してあげたんですよね、
うん。
うん。戻したのに、戻す前の、最初に取り出す前のあの頭の重さと、なんか、
うん、
なんか嫌だなぁ、みたいな感じ。うん、なんかプライドちゃんには悪かったんだけど、なんかそういうのが全然変わっちゃって、うん。うん、あ、これからこれ、この子のいいところをなんか出していけたら、もっと、もっとこう、なんか自分が飛躍していけるかなってなって、うんうん、そしたらね、なんかね、うん、そう、だから需要とか、ほんのちっちゃい、まだまだちっちゃいんだけど、え、ここにも愛があるね、みたいな感じにもね、なって、びっくりでした。
おお、すごい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長くなっちゃ
って、びっくりでした。
ありがとうございます。すごい、ヤコさんありがとうございます。素敵ですね。
ありがとうございます。
じゃあ、そうそう、ナンナさん、今僕みんなのお話聞いてて、きっとここの補足説明していいんじゃないかと思ったので、はい、1個だけ補足説明させていただいて、はい、まあ1時間1回経ったんで、はい、休憩という感じをしてから5分くらいね、してから、次のターンに行っていいんじゃないかと思ったんだけど、1つだけこれを伝えたいなと思ったんです、うん、ということで。
はい、
ですね、他の時にも同じ話が出たと思うんですけど、うん、結局、ちょっと待って、バーチャル背景を選択して、自宅に戻るっていう風にして。
はい。戻ってましたね。
はい。あれね、あそこにかかってるのはシナモンっていうサンリオのキャラクターの、シナモンの、ほこり取りですね、はい、あそこに、ね。
紹介が。
はい。すいません。
はい。
そう。でね、これなんですよね、きっとね、やってんのって。白チーカは黒チーカって自分の中のその、なんだ、白、プライドの白い部分、黒い部分があるぜ。で、今取り出すと黒の方がピックアップして見えるよってところなんだけど、ここの白と黒の言い分を両方聞いてあげようっていうのをしてるんだってことですよね。で、このお互いの相和っていうか肯定的意図を統合してるんですよ、ここで。今のワークって実は。で、これを統合するとレインボーチーカはなるんだって、白でも黒、白と黒が混ざるからグレーになるんじゃなくって、ここを超越すると違う色になるって。
悟空とベジータ
が
フュージョンハーってやってわーってなったみたいな。悟空とご飯とかフュージョンした時とか嬉しかったです。なんか
あれ嬉しいんだ。
あの感じですよね。
そうそうそう。
ああすることでベジータのちょっとすごい真面目なああいうとことかもきっとなんか混ざって悟空の すごいパワーアップですよね、2人が。
確かに。なるほどね。勉強な。で、ここがまた、でも、一度ここレインボーになったように見えるけど、どうせ生活してる上で、また新しい視点が出てくると、ここが結局こういうまた三角形になってくるんだって。
そうですね。
うん、そう。で、ここが結局、こっちの白だ、白っていうか、レインボーは白側だとするじゃないですか。うん、で、またでもここに白チーカバ、黒チーカバが発生するよって。で、またこことここの肯定的意図を聞いて、さらにヒュージョンってするの。
ヒュージョン。
はってことをする。またレインボーが生まれる。っていう風にしていくと、これ何してるかっていうと、パワーかフォースかで見た時のエネルギーレベルが上がってってる感覚。
そうですね。
そう。で、上がれば上がるほどこれが悟りに近づいてるんだって。で、人はこれを繰り返すことで、悟りに近づくっていうような表現を、仙道さんしてたなと思ったので、一つお伝えできたらと思いましたというところですね。
うん、そうですね。
はい。
その今持ってる黒を、白と、だから統合してあげることで、どんどんその階層っていうか、上げていけるから、黒が出てきたら、なんか逆に言ったら、なんかすごいチャンス、やっぱり。
確かにそうかもな。
チャンスなんだなってところですよね。これをどうやってこう統合してあげようかな、そしてどうやってレインボーに、どんなレインボーになるんだろうみたいな風にワクワクになってったらね、
そうなんですよ。なので結果としてタイムラインでやってる統合とかも、統合して統合したら何になるかって考えるからレインボーになるんだよね。で、全部がきっとどのワークも連動してるような気がする。正直その統合できるっていうことを普段からしてると、タイムラインワークでの統合もしやすくなるっていうか、その統合癖がつくみたいな感じだよね、きっと。統合しづらいよって時は、ただ癖がその統合癖よりも統合できない癖の方がまだ、獅子おどしで水を落としてカコンってなるんですね。ある程度と、今まで私統合難しかったですよ、リフレーミング難しかったですよ、何をするにもねって思ったのが、繰り返し繰り返しやることで水が溜まっていくとカコンってなるじゃないですか、っていう風に癖付けするとこれしやすくなるし、仙道さん自身が何かそういう腹が立った時があった時にこういうふうに考えてたっていうことを言ってた、統合させるってことをその時はパワーかフォースかとはまた別で、私が怒ってるって思ったから、それは何を肯定的意図で言ってるんだいっていうふうに認識して、あ、じゃあそれをこういうふうに書き換える、リフレーミングできるよね、なるほどねって思って、次のところに進んでいったみたいなことを話してたなっていうところですね、というとこでした、ね。ちょっと補足でしたよと、
はい。
はい。ありがとうございます。どうですか、ナンナさん、なんかあります？そして今、なるほどねはヤコさんかな、声としてはと思ったけど。
はい。
かな。
はい、まあ、何でもこう統合していくと素敵なものがやっぱできていくのでね。ゴールもだし、ゴールもなんかいろんなものをこう混ぜてみると、すごい面白いし、黒いものも混ぜてもいいんだし。怒りだったり、悲しみから、なんで、それを未来から見たときにどういうふうに使えるのかな。
そうだ、未来が結局ゴールなんだよね。
可能性が、広がるし、悪い感情じゃないんだなって分かるし、そうする。っていうことですよね。
いい。いろんなことを知ったこととかを伝えたいけど、はい、あれですかね。一回、お花摘み休憩。
はい、わかります。はい。
俺のためにしてくださいみたいなね。はい。じゃあ、はい、今10分なので15分になったら戻ってくるということでいかがでしょうかというところですと。
はい。
はい。では最後拍手で終わります。ではでは、また15分に会いましょう。ありがとうございます。じゃあ、レコーディングストップですかね。
スタートします。
はい、ありがとうございます。じゃまた拍手で再開ということでお願いいたします。はい。そしたら今、パワーかフォースかということで、行っていただいて、シェアいただいたよというところでしたと。で、続いてまたナンナさんにですね、僕はマイクを置いて渡させていただくので、はい、はい、次はチャクラ調整というところでいきましょうというところですが、ナンナさん、お願いして大丈夫ですか？
はい、簡単に、そんなに私もチャクラは詳しくなくて、もしかしたらゆかさんの方が、
そうそう、僕らもね、ゆかさんの方が適任じゃないかって本当は思ったよねっていうのはあった。
ております。待ってくださいね。これの後なので。次、チャクラ調整っていうところなんですよね。はい、で、この何ページだ？ 53 ページのところを、まあ一応こっちにも、同じように貼り付けた感じではあるんですけど、 チャクラっていうのが人、こういうあるっていうのは聞いたとき、皆さんありますかね？わかんないっていう方いたりしないかな？大丈夫ですか？はい。一応なんかこの生命エネルギーの通り道って言われてる。そうです、ここが。で、第一チャクラから第七チャクラまであって、一番上のこの第七チャクラっていうところ、クラウンチャクラっていうところが閉じてると、宇宙とちょっとつながりにくい。情報をこう、取り入れにくいっていうことで、ここの詰まりを取ってあげることが大事なんだよっていうこと。ただ、この一番上と下ってあって、下が整ってないと上もうまくこういかないので、下から整えてあげることが大事になってくる。で、下っていうのが第一チャクラが、まあ動物的っていうところになってくるんですね。これで見ると、まあグラウンディングして地に足つけるとか生命力とか、心身両面を整える土台っていうふうにあるように、どちらかというとこう地球のエネルギー。どちらかというかっていうか、地球のエネルギーですね。で、上に行けば行くほど宇宙のエネルギーとつながってるところだから、ここの気を通してあげることがすごく大事になる。クリアリングしてあげるといいよっていうところですね。うん、詰まりを取る。詰まりを取ってあげるっていうイメージをするといいと。で、この第七チャクラがこう宇宙とつながるっていうのにすごく大事で、で、まあ、この第六チャクラっていうところが、なんだっけ、額？眉間のあたり。第六チャクラが本質を見抜くっていうところで、例えばコンサルとか、そういうことをするときにすごく使ったりする場所で、喉は情報発信するときにこの喉のチャクラ、すごく大事だと。けど、まずその前にこっちの自分のところを整えてる。やっぱ下を整えることで上を使っていけるようになるので、やっぱこっちの動物的なところ、自分のこととか自己肯定感とかここに入ってくるんですけど、そういうとこを整えるっていうことをやることが大事だよっていうとこですね。で、これを今日は、整えるっていうことを実際やっていくんですけど、大月さんこれやってもらってもいいですか？はい。
はい。大丈夫よん。
はい。で、一回こう、やり方をお伝えすると、まず、やっぱ、こう立ってもらうと。立ってもらった方がいいと思いますね。はい、立ってもらって、うん、第一チャクラっていうのが、骨盤の底になるので、そうね、これってちょっと難しいんですよね、ちょっと場所が。で、触ると一番こう意識してできるんだけど、ちょっと触るのあれだなっていう時は、こうちょっと、まあ、触った風というか意識して、まあそこからちょっとここのチャクラ、うんうんうん、第一チャクラ持ってきてあげる感じ、さっきのパワーとフォースみたいな感じで、第一チャクラをちょっと持ってきてあげるっていうイメージをして、この、まあ赤色のイメージなんですけど、まあその、なんて言うんだろう、周波そういう、なんか場所によって色はちょっと違うらしいんですけど、まあ仙道さんが言ってるチャクラの色でいくと赤色の第一チャクラを取り出して、で、これにさっきと同じように、この子のこう言ってることとか見えるものとか VAK メタフォーを表現。どういうふうに見えるかな、どういう形しててとか。そういうのを見て、言い分を聞いてあげて、そしたら、また先ほどのように宇宙からこう、宇宙エネルギーをかけてあげて、で、変化したら、元の場所に戻してあげるという感じで、下から順にこう、第一チャクラ、骨盤の底、第二チャクラは丹田、おへそより5センチ下のところですね。で、ここは、心、感情とつながり、まっすぐ生きる喜び、決断力ということで、まあ、決断力のチャクラっていうところ。で、第三チャクラ、みぞおち。ここは、これは、何色？黄色？
黄色に近いんじゃない
ですか？黄色でしたね。黄色って言ってますね。黄色、みぞおち。自己肯定感、自己愛、自信っていうところ。で、第四チャクラが胸の中心。ここは緑色、ハートチャクラ。で、オープンなハート、愛のチャクラですね。愛や感謝の受け取り。 で、第5チャクラは喉。そうですね。さっき情報発信するときにすごく大事だよって言ったところ、自分の意見とか、本音を外に出す、自己表現っていうところのチャクラになってます。で、第6チャクラがこの眉間のあたりのサードアイチャクラと言われているところで、本質を見抜く洞察力、直感力からの解決策っていうところのチャクラになってます。で、第7チャクラが頭頂部ですね。クラウンチャクラって言われてて、悟り、宇宙情報とか宇宙からの愛とつながる使命に目覚めるっていうところのチャクラになっています。はい。まず最初なので、なんとなくで大丈夫なので、うん、1個ずつちょっと下から調整するっていうのをやってみましょうか。
はい。
じゃあ、大月さん立ってくださってて、皆さんも、もし立てます？やられます？一緒に。
じゃあ一緒にやりましょう。
はーい。では、じゃあまず、みんな立ったかな。みんな姿が見えなくなっちゃうから。
確かに。
はい。じゃあ行きますね。じゃあまず、はい、じゃあ第一チャクラから、
うん。
はい。赤色の第一チャクラ、骨盤の底のとこからこう持ってきてみましょう。第一チャクラちゃん。こちらもね、ちゃんをつけていきますかね。第一チャクラちゃんを持ってきて、そう、生命力とか、心身両面を整える土台となっているところです。
これも持ってくるときに自分でイメージしたものが正しくて大丈夫なので、
うん、
で、赤いエネルギーなのかもなぐらいな気持ちでいいんじゃないですか、
ね、うん、うん
で、出てきたものに対して何を感じているのかなっていう。で、肯定的意図を聞いていくっていうことを渡していくよって感じですよね、ナムさんね。
うん、はい。
で、そこの。
色が違っても全然いいっていう。
うん。
うん。何でも
大丈夫。偉人からのエネルギーを当てたりして、また、さっき言った、レインボーチーカーは白チーカーは黒チーカーは合体してレインボーになるよみたいなイメージをしてる、
うん、
人それぞれ何を思ってもいいんじゃないかなと本当思いますよ、
うん、お月さんは何か、
はい、
見えたり聞こえたり、ね、
見えましたよ、
はい、
いきます。あのですね、うん、赤いじゃないですか。でかつお尻に近いじゃないですか、うん、で、うん、僕、会社員の仕事に行ってるとですね、若干ですね、便に血が入るんですよ。うん、
はい。
きっと地なんだと思うんだよね。で、でも、おかげさまで今、ちょっと会社員を1ヶ月半休んでいるんです。
うん。
ってなった時に、超絶俺、うん、なんですか、肉体の元気が超元気なんですよ。
うん。
で、ああ、赤いのが言ってんのは、そうか、俺、ストレスかかってんだよね、あの時、きっと、みたいな。
うん。
その会社員行ってん時はですよ。
うんうんうんうん、
ああ、それを言ってたのか。なるほどねって。じゃあ、こっち側に進むっていうことでいいってことかしらみたいな。こっち側っていうのは会社員をね、うんうん、フェードアウトしていくって方向の動きをしていくってんでいいんじゃないかなって言ってくれてる気がする。うん、うん、いいね。みたいな感じでした。はい。
いいですね。
はい。
では
なので、
皆さん、
うん。チーカーみたいなメタファーが出てきたんじゃなくて、イメージでしたね。僕はこの赤に関しては。
うんうんうんうん、うん、みんなそれぞれで、
うん、
大丈夫です。なかなか出てこないっていうのでも大丈夫です。
うん、
うん、
私
も最初はなかなか出てこなくてちょっと焦ったりします。
焦った、
はいはい。まあ、感じてみるっていう感じで、感じてもらえただけでもさくらちゃんは嬉しいと思うので、ありがとうと思っていると思います。
感じてると感受性が高いと、本当に感じてそこに集中して、意識が遠のく人がいないわけじゃないっぽいんですよ、これ、ワーク中に。
うん、
そう。なので、ちょっと自分がフラフラするなって思ったら、立ち上がってねっていうところで伝えたけど、座られて大丈夫ですからね。
うん、うん。はい。では、皆さん、第一チャクラちゃんの、聞いてあげましたかね。で、光を当ててあげましたか。はい。では、戻しましょうか。
はい。
第一チャクラちゃんを戻してあげる。はい。うん。では、第二チャクラ。第二チャクラちゃん行きましょう。 一応まあ、色としてはオレンジっていうふうになっています。で、丹田、おへそより5センチ下のところ。心とか感情とのつながり、あとまっすぐ生きる喜び、決断力っていうところの意味となって、意味としてはそういうチャクラですね。ここからじゃあ取り出して。第二チャクラちゃんはどんな VAK なのか感じてみましょう。内木さんは何か見えましたか？
僕はですね、なんか小型の剣みたいなのが見えて、若干錆びてるんですよ。
うん。
で、なんつうんだろうな。でも、錆びてるんだけど、こう、それがピカピカさせたいとかじゃなくて、あ、そういうもんなんだねって今認識になったと。
うん。
で、ね、いろんなものが出てきちゃったんで、あれなんですけど、切り開く感じっていうんですか、うん、とか、あと、僕ね、最近ちょっと表現方法ぶっ飛べたようになったので、すげえ楽なんですよ。
うんうんうん。
ライブだよとか。
うん。
うん、ワークショップ中にいきなり歌うとかね。
うん。
で、それやると楽しい。あ、こういうことを私はしたいんだなっていう感覚っていうのはすごい感じられたっていうのがあります。
いいですね。では、第二チャクラちゃんに光を当ててあげたら、また戻しましょうか。丹田に戻します。ここより5センチ下。では次、第三チャクラちゃん、溝落ちのとこですね。溝落ちのところ。一応色としては、まあ、黄色です。自己肯定感とか、自己愛、自信といった、チャクラになっています。ここから第三チャクラちゃんを取り出して、また VAK と見てみましょう。光を、また宇宙からの光を当ててあげる。リーブを引いてあげたら、宇宙から光を当ててあげましょう。私はすごいスーッとなんか、水落ちあたりがスッキリする感じがしております。光を当ててあげたら、また水落ちに戻してあげましょう。では、第四チャクラですね、次。第四チャクラは胸の中心、ハートチャクラと呼ばれています。一応、色としては緑色。オープンなハート、愛とか感謝の受け取りのチャクラですね。第四チャクラちゃんを、じゃあまた取り出して、VAK を見ていってみましょう。うん。何か言ってますか？言ってなくても大丈夫ですし。そこにまた宇宙エネルギーをかけてあげましょう。 また胸に戻してあげます。では次ですね、第5チャクラ、喉の調整、喉のところになります。色としてはちょっと水色ですね。水色、自分の意見とか本音を外に出す自己表現っていうところのチャクラになってます。第5チャクラさんを取り出して水流系を感じてみましょう。うん、なんかまだまだ自己表現したいよって言っています。もういろんなことをやっているのが見えます、私は。うん、また宇宙からエネルギーをかけてあげましょう。喉にね、戻してあげてください。はい、次は第6チャクラ。眉間のあたり、サードアイチャクラと呼ばれています。色としてはこうなんか、藍色な感じですね。本質を見抜くとか、洞察力、直感力からの解決策というところのチャクラになってます。剣から取り出して VAK を感じてみましょう。いい分を聞いてあげたら、言ってることを聞いてあげたりしたら、またじゃあ宇宙からエネルギーをかけてあげましょう。で、また眉間に戻してあげて、次、最後ですね。最後、第7チャクラ、頭頂部、クラウンチャクラと言われています。紫色です。はい、と言われています。悟りとか宇宙情報と宇宙からの愛とつながる使命に目覚めるというチャクラとなっています。はい、また取り出して、VAK を感じてみましょう。下からどんどん整えてきてるので、すごく、土台がこう整ってきてる感じ、ありますかね。で、また、いい分を聞いてあげたら、宇宙エネルギーをかけてあげて、どんな風に変わったですかね。で、第7チャクラもまた頭頂部に戻してあげてください。はい。そしたら、こう、宇宙からこう、宇宙エネルギーがこう、上から入ってきて、下までこう、チャクラをこう、なんていうの、気を通すイメージをして、ここですね、シューッと通るイメージをして、そしたら体中をこの全部のエネルギーがぐるぐる回ってるイメージをしていきましょう。 いいですね。宇宙から地球までこう、ずっとこうエネルギーがもう、クリアリング、きれいにこう通るようになりましたね。はい。チャクラのワークは、一応ここまでとなってます。もう、どうだったでしょうね。
ゆっくり座りましょうかね。
ね、ゆっくり。
そしたら、
ゆっくり座って。
はい。俺、やってる最中にいっぱい気づきが出て、ノートに書きたくなっちゃって書いてました。
すごいですね。
はい。やっぱすごいですね。で、そうですね、ナンナさん、せっかくなので、今、二組に、二組でいいよね。7人だから、3人4人でチームになっていただいて、今の、なんだっけ、一つ前のワーク、パワーかフォースかか、で感じたこととか、あと、気づいたこと、わからなかったことでもいいと思う。質問とかも含めて、こうだったよ、私なかったでもいいし、こうだった、だから良かったよでもいいので、まあ、みんなでね、わちゃわちゃお話しいただけたらいいなと思うっていうのを、はい、パワーかフォースか編と、今のチャクラ調整編で、はい、一旦このグループでお話しいただけたらいいななんて思いますというところでいかがでしょうかと。で、今、はい、きっと、ブレイクアウトルーム作ってくださってるので、ね、で、4人のところだと、1人1分だとちょっと若干心元少ないような気もするので、1分半だとして、4人で6分でしょ？だから7分、8分、8分後に、8分後に帰ってきたとして、40分、80分、うん、そうだね。8分間みんなでシェアしていただいて、ここ戻ってくるぜ。そうすると48分ぐらいだぞってなって、また全体シェアしていただいて、全体シェアが終わったら12時で1回休憩みたいな流れでどうかなと思いました。
はい。
はい。では、行ってらっしゃいませかな。あと、録音を一回停止しますかね。
はい。では、行ってらっしゃいませ。
うん。お帰りなさいませ。ありがとうございますよ。みんなスッキリしたかな？ちなみに僕このチャクラのワークしながら超絶気づきがあって、さっき同じこと言っちゃった、重複しちゃったよ。ナンナさんにめっちゃ今アウトプットさせてもらった、
はいそうですね、
これだからこうなんだよ、はい、水を得た魚のようにね、子供のように喋ってた、はい、ありがとうございましたナンナさん。さてさて、
はい、
ですね、なのでみんな今ねシェアしていただいた内容があると思うんですけど、何かその中で、まあ、自分がこうやって言って、うん、あみんなから良かったよって言ってもらったことでもいいし、うん、ね、うん、他の人の話を聞いてなるほどって思ったことでもいいし、うん、これどういうことかなって結局みんなも分かんなかったよってことがあって、大月のアンナはどうやって考えてるのってことでもいいので、うん、どなたかシェアいただけたら嬉しいですということでいいんですよ。あ、2回目あげても大丈夫。サッチさんどうぞ。サッチョさん、まずサッチョさん言っていただいてね。じゃあ次私かもしれないっていうね、ちょっと考えておいてください。サッチョさんよろしくお願いいたします。拍手お願いします。
チャクラのところで、第一チャクラと第三チャクラと第五チャクラは、
うん、
感じるところがあった
ん
です。あまり感じない。なんか、
うん、
みたいな。本当に向き合ってみて何かをこう何か訴えかけてくるものとかあるだろうかって一緒
に
無って感じでした。でそのまま戻すみたいな感じだった
ん
で、性もあるかなって思ったのと、あとは特になんか下のこの第一第三のお腹付近はすごく温かさを感じる、
うん。
で、なんか五次元のイメージとかをするときも、すごくこの溝落ちのあたりに温かさを感じてたので、ミュウさんとユリさんと一緒にアウトプットさせていただいたときに、ここ気づかなかったんですけど、今話しながら気がついたので、まあ、なんか五次元のイメージ、自分の未来側のイメージをイメージすると、すごくその溝落ちのあたりが暖かくなるなって今思い出した。それがあるのかなって思いました。うん、あと、第五チャクラのことは、ちょっと本音を言えないとか、うん、封じ込めがちっていうところな部分なので、やってる最中にすごく涙が溢れてくる。もうちょっと時間をかけて向き合いたいなって思いました。
うん、
あ ありがとうございます。サチさんに拍手でお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがたいですよね。無って感じたよってことを教えてくださることがとってもありがたいなって本当に思います。うんうん、これ何回かやってると変わるのかもしれない。うん、ちょっと変わるのかもって言ってごめんなさい、はい、かもなのはやってないからわかんないけど。
チャクラちゃんが多分喜んでると思います。見てくれてありがとうって。うん、そっからだんだんなんか変わってきますよね。
うんうん、あと、僕ね、サッチョさんが言ってくださったんで気づきがあったから、後でシェアできたらと思いました。うんうん、他はどなたかいらっしゃいますか？気づき発見、シェア。いいんですよ。あ、ヤコさんお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、4人のところでも話したんですけど、そこの時にちょっと言語化できてなかったところが、その形状、取り出した時のものの形状なんですけど、私全部、なんか臓器みたいなのが出てきた。うん、それで、第一チャクラの時は、まあ、骨盤とか、そういう、うんうん、まあ、女性だと子宮があったりとか、うんうん、女性性器があるところだと思う。思うんですけれども、うん、そこのところに意識向けたときに、そこだけじゃなくて、なんか足の方もね、足の裏までみたいなところがこうなんか整ってきて、で、だんだんだんだんこう自分の体の揺れみたいなのが少なくなってきて、なので、なんかグラウンディングってこういうことなのかなって、地に足つけるってこういうことなのかなみたいな体感があったっていうのと、こう、特になんですけど、第4ぐらいまで、うんうん。で、やっぱりその、形状で言うと臓器みたいなのが出てきて、次だと腸の部分が出てきて、うん、私、腸がすごく、子供の頃からすごい弱いんですけど、腸の部分が出てきて、そこがやっぱり硬くなってて、動いてないんですよ。うん。だからかわいそうな感じなぐらい。で、光を当てると、そう、宇宙からの光を当てると、そこがだんだんだんだんこう柔らかくなってきて、だんだん本来のなんか状態に少しずつなんか、完全にはまだ戻れてないですけど、これ繰り返したら戻っていけるかもって思えるような感じになってきて、で、次が胃が出てきて、あの胃の形状が出てきて、それもなんか超絶硬くなっちゃってて、全然動いてないんですよね。うん、なんかその辺をやりながらずっと、ああ、なんかこれを整うと心もそうだけど思考もそうだけど体も整ってくんだなっていうのが分かって、うん、なんかそういう、まあ、疲れみたいなのもそういうこういうことを感じる理由かなとか思って、で上の方に行くに従って結構取り出したものが結構ね文句を言ってくるっていうか、なんだろう、舌整えないんで、そういうことやらないで、うん、私たちばっかり使うからうまくいかないんだよみたいな、うん、なんかそういうこと言ってきた、うん、もうなんかだから、うん、ナナさんが言ってくださった舌から整えていかないと、うん、上がちゃんと本来の、うん、なんだろう、機能していかないよっていうのがすごく分かって、それ一生懸命言ってるんですよね。だってあなた、うん、私たちばっかり酷使したじゃないみたいな、
うん、
なんかねもう句を言われました、いっぱい、
うん、
そっかってごめんねみたいな、うん、でも下から今日はナナさんたちのおかげで整えていったので、うん、ちょっと分かってくれたみたいな、分かったでしょって、今少し楽でしょって、私たちも楽になったんだよって、
うん、
それあなたが今までやってないことを今やってもらって、うん、こういう時間もらってやってもらったから私たちもうこう少し動けるようになったよみたいなことを言われました。以上です。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます、ヤコさん。俺もまた気づきをいただいてしまいました。
うん、
やばいですね。ちょっとみんな体を静養させましょう。これでも超大、本当大事だよね。うん、うん、何度も言うけど、お坊さんは体様が一番だと言ってましたからね。とある本を書くようなお坊さんが言ってた、心が連動してるというか、体様が元気じゃないと心は元気じゃないよって、うん、仏教でも言ってるしね、
うんうん、
そうなんですよ、
うんうん、下が整ってない状態でその情報発信したり、宇宙とつながりったりっていう前に、やっぱ自分をまず整えていることがやっぱ大事なんだなって、このね桜を通して、うん、私も気づきました。感じました。
はい。すげえ。なんすよ。ありがとうございます、やっこさん。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、もうちょっとで時間だから、ここ2つだけ僕もシェアしていいでしょう。はい、シェアさせてください。
はい、はい、お願いします。ます
はい、1つは、体という文言がみんな知ってるかもしれないけど、日本語のもともとの漢字の体って、骨っていう字を書いて、隣に豊かって書いて体って書くのが本来の体で、旧字体、今の体っていうのは、ちょっと日本の、その、教育をちょっとね、日本人らしくしないための漢字の使い方をしてるっていうところを知っておくといいなと。だから本来は、豊かであるものだっていうものを私たちは持ってるってことを知っておくと、さらに体の大切さに気づきやすいんじゃないかなって。そうですね、骨に豊かと書いて体って書く、国体とかっていう単語とかの体の字と一緒だね。
うん。うん、だって昔の女性とか、このね、おけの上に子供何人も乗っけてくるの、写真とか見ると、5次元じゃないですか、うん、めっちゃ。
うん
そんな力人間ある、あ、本当あったの、うん、みたいな、
うん。
なんか悔しい感じ。
そう。
はいはいはいはい。
男の人が一人支えて上に7人ぐらい乗っかってるような、なんで一人組体操みたいなことを昔の人って本当やってるんだって。ぐらい、本来の日本人の体の作りってか、日本人の体の使い方の発揮の仕方は超すごいんだけど、ちょっと封じ込められてるぞってことを知っておくといいなと、本当に思ったよっていうのが一つ目でした。で、あ、ちなみに私という字の日本語の漢字も実は私が本来の漢字じゃないですということですね。で、ゆかさんうなずいてくださってますけど、はい、和解の和ですね、中和の和に大いに志せ、確か私だったと思う。本当の使い方はこっちですと、うん、なのでなんでこの漢字になったのかとかっていうのを知っとくとね、メタ認知できるので、漢字に対しての見方も変わっていくんじゃないかなと思いますよって、うん、これね、
それ聞いてからずっと私はひらがな、うん、って書い、私はって書くようになった。
僕も私って
書くときにひらがなの。文字数足りない時だけしょうがなく。
あ、そうなの。
ポストとかで。はい。
なんですよ。僕が書く漢字が私ってもう絶対使ってねえとか、体っていうのもひらがなで書いてるのは実は理由があったりしますっていうね。これはね、ごめんなさい、余談というか知っておいてほしかったよってこと。です。続いて、サッチョさんが言ってくださって本当によかったなと思ったんですけど、すげえ気づいたんですよ。これ、俺の綺麗な字なんですけど、この間3レースとかでも言ったんだけど、結局ね、人ってワールド1っていう状態にいる Y1、U ってことね。U だから Y だと思う。あなたって意味だから U だと思うんだけど、Y1。人はこの世界の中にいる私っていう風に自我を見るんだよね。これって、アートシフトの中でもお伝えしてると思うんだけど、自我がないってやつ。逆に言うと、この情報空間の中にいる私っていう括りを見るよって。会社員のね、私はこういう人だっていう風に見てるってことよね。うん。で、この情報空間を書き換えると、今度、新しい世界ダブルに、ワールドのダブルね。ワールド2の私は、ワールド2の私になるんですよ。ワールド2の中にいる私は、の字側を U、Y2 って言って、U2 になる。これ伝わるかな、
うん、
なので、この世界と私は連動してるってことね、一つ。と、なんでサッチョさんが話してくださった時に気づいたかっていうか、うん、あ、これ伝えようと思ったかっていうと、5次元の世界の私だとしたらっていうふうに考えると、実は、さっきサッチョさんはパワーかフォースかじゃなくてチャクラのところでお話しくださったんだけれども、5次元側の自分っていうものをイメージして、パワーかフォースかの自分の今いる段階を確認するっていうワークをしたんだ、この間ね、俺。違うな、パワーかフォースかのどこの段階にいるかっていうワークをしながら、あれ？これ5次元の自分だとしたらパワーかフォースかの階層変わるのかなと思ったの。たまたま。で、私が5次元のその、ウッドストックでライブフェスティバルをして、平和のライブフェスティバルをしてる私、大月だったらどうやって感じるんだろうかっていうのを、こう、臨場感高めてからパワーかフォースかでどこにいるかのワークをしたんですよ。これアドバンスの話なんだけどね。たら、階層変わってた。のよ。これ何が言いたいかって言ったら、普段から自分が5次元側の思想でいるというか、私だっていう風な認識が超絶強くなっていくと、きっとパワーかフォースかの階層も変わるし、チャクラで感じるものっていうのもまた変わるんだろうなって思うし、普段自体が変わるんだと思う。その、伝わるかな。なので、そう、自分の中の情報空間、私はこの情報空間にいるんだってことを認識してると書き換えやすくなっていくので、 ぜひ5次元の自分をイメージしていただくと、5次元側の私としての力が発揮しやすいんじゃないかなと思ったというようなシェアでした。はい。まあ、今のでよくわかんないよってなったらわかんないって言ってくださいね。
あ、わかんなかった人とかいますか？大丈夫ですか？
大丈夫ですか？本当、5次元の感覚をね、今この場で感じると超強くなるよ。
うん、意外とすぐ帰れちゃうっていうとこですもんね。
ちょっと。うん。すぐ帰れる。ナンナさんがこの間やった、あの、ナンナさんのあの、ストアカでの講座とかだと超わかりやすかった。帰、る瞬間みたいなのがある。うん。あ、で、サッチョさん今手を挙げてくださってた。はい。どうぞどうぞ。
ありがとうございます。先ほど大月さんが、あの、Y1 と、あの、大きめの枠の W1 って書いてくださって、その隣にあった、その上にあった W2 の書いて、それは次元が進んだっていうか、次元上昇っていうことで認識であってますか？
大丈夫。上昇なのかまでは何とも言えないんだけど、例えばこれが人によっては加工する人もいるからねってことだよ。要は、今の次元とは違うぜってこと。で、かつ自分の、その、望んでる未来側の5次元だって自分で思うといいよ。そう。要は違う次元になったぞってだけ。今の私だけれども、ね、認識を変えることによって、あの、別次元に移動してるって感じかな。
うん。ありました。ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。サチさん、ありがとうございます。拍手でお願いいたします。と言っとこうかな、うん。はい。というところで、12時をちょっと過ぎましたので、はい、ここでまた一旦休憩しましょうかでよろしいですかね。はい。じゃあ、気持ち1時間半とってということなので、13時35分に帰ってくるって感じで大丈夫かな。
はい。
はい。じゃあ、ここで、一度午前の部は終了となります。拍手で終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、いい塩梅でお昼行ってきてください。
はい。